明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
ああ、大晦日、今年もどんどん暮れてゆく。
字余りのような
字余り、字足りな、まあどっちでもいいけれども、
いよいよ、
はい、あ、今年もついにあと2日、
ね、すぐ終わっちゃいますけど、いよいよ最後のぶっつけ本番になりました。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。本当に今年も1年ありがとうございます。
聞いていただきましてありがとうございました。
本当に立石先生との、まあ、なんという、このぶつけを、まあ、いろいろ楽しんで聞いてくださるリスナーの方、大勢おられまして、メールやお便りもいただきました。ありがとうございます。
奈美子さん、何が一番今年は楽しかったですか？は
い、まあ、いろいろありましたね。もうたくさんありますよ。でも、うん、これは、立石先生の一番の思い出を、今年はもうまず聞かなきゃいけないので、はあ、先生の一番の思い出をまず、はい。
そうですね、
はい、
そりゃまあなんといってもつい、2ヶ月ほど前にやりましたトルコとエーゲ海の旅、
こういった今月ねちょっとお伺いしましたけど、それが2007年度のすごい思い出になる、
ね、なりましたね。横浜中央教会勤続10周年、うん、10年、のまあ、なんというかな、特別、はい、休暇をもらったんですよ。
はい。
それで全部で11日間でしたけどもね、はい、まあ、11月、12月の放送の最初の時にね、ちらっと聞きましたけどね。
そうですね。うん、
どんなコースで行ったか、奈美子さん、ね、羨ましいでしょう。聞かせてあげましょうか。
じゃあ、なんか、この前のね、12月の初めは、アテネじゃなくて、どこだっけ、
なんか、トルコの国の成り立ちみたいな話をしてましたね。う
ん
う
ん、なんか、途中までね、ちょっと、カッパドキアのなんかとか、いろいろちょっとおっしゃってくださったんですが。
ね、カッパドキアにまず飛行機で入りまして、うん、あそこのいろんな洞窟を見たりした後に。
そうそう、今夜は今夜だっておっしゃってましたよ。
はいはいはい。
はい。
そっからね、300キロぐらい離れた今夜、はい、昔の、まあ、日本で言えば京都みたいなね、古都、はい、なんですけどもね、はい、なぜ今夜行くかというと、その次の場所まで遠すぎて、うん、今夜で一泊しないともう疲れちゃうから。新聞の旅行のね、宣伝なんかで時々安いトルコ旅行なんか見ますけれども、うんうん、あれはカッパドキアからね、ずっと西のパムッカレというところまでね、一晩中というか一日で行っちゃうんですよ。600何キロね。
そうなんだ。
だからまあ安いんですけれどもね、これはきついですわ。
うん、そうね。
まあ我々はほら、私が一番最年少でしたからね。平均年齢67、8
だと。皆さん本当にすごいですね、
うん、それでまあカッパドキアから車で今夜へ行きまして、今夜っていうのはね、聖書の中でイコニオムっていうね、うん、パウロが伝道した町であります、
はい、
そこからまた車でシリアじゃなくてピシディアのアンティオキアっていうね、行ったんですけども、
聖書の中にね出てきますね。
今はね、その町はヤルバチって言うんですけどもね、トルコは。キリスト教に関係した町の名前は全部イスラム圏の名前にね、変えてしまいましたからね。聖書の名前が残ってないところが多いんですね。そのヤルバチ、ピシディアのアンティオキアでも、遺跡が、キリスト教の遺跡ってのはほとんどね、うん、なかったんですけども、さすがやっぱギリシャ時代からローマ時代の遺跡はありましたね。そこではね、はい、韓国語で書かれたパンフレットが遺跡の入り口に置いてあったんです。
韓国語？
うん。つまり韓国のクリスチャンたちは、うん、そこまで来るんですよ。日本人はそこはもう誰も行かない。だから観光ツアーの中にも、このアンティオキア、今のヤルバチは、ほとんど入ってない。
じゃあそういう珍しいところに一行の皆さんは、うん、
行って、私がいろいろとね、うん、はい、このアンティオキアで聖書を読んでね、このアンティオキアで起こった出来事なんかをね解説するんですよ。バスの中でまず解説。
本当に勉強になりましたね、皆さん。
聖書の旅という名前ですから。
はい。
それからそのアンティオキアの後、南の西の方に下っていきましてね、イズミール。イズミールの前にね、ヒエラポリスという遺跡があるんですけども、黙示録の7つの教会の一つになってますね。今の名前はパムッカレって言うんです。これ温泉がありましてね、
温泉
2000年前からの温泉がありまして、
すごい
ローマ時代にね、貴族たちがそこで温泉に入っていたんですけれども、周りに石の柱がや建物がいっぱい建ってるわけです。その温泉を取り囲むようにしてね。
はい。
ここに地震が起こって、この温泉の中にこの遺跡がドドドドと崩れ落ちてくる。
あら、大変。
で、ところが温泉がコンコンと湧き出してきますから、その遺跡はそのままにして、相変わらず温泉でね、みんなで水を着て浸かるんですよ。だから、水着を着てそこに入りますと、
プールみたいに?
プールになってるんです。もともとプールになっていた温泉の浴場なんだけども、そこに地震が起こってきて、周りの建物が崩れ落ちて、温泉の中に入りますと、プールの中に入りますと、遺跡がお尻の下にあって、腰掛けてお湯を浸かるわけ。
まあ、なんとも、これは。
これは世界中でここでしかね、体験できない。
で、皆さん、その旅の方たち皆さん。
うん、僕ら全員入ってね、水着用意してきなさいって、くどく言いましたから。
あ、そうなんだ。
私なんかね、ちゃんと水中眼鏡まで用意しました。
寒くはないですよね、
まだね。ね、36度ぐらい。ね、あ、今年はものすごくトルコはね、異常なの気温で暑いって言ってました。
あ、
昼間はもう35、6度
ぐらい。じゃあ、皆さんそこで、温泉で泳いで。
いい湯だな、ちゃちゃちゃってやったんですよ。
で、疲れを癒して。う
ん、それで浅いところではね、1メートルぐらいなんですけれども、うん、そこに遺跡がゴロンゴロンとしてるんですよ。深いところでは5メートルぐらいあるところもあるんですけどね。昔、おそらくここに奴隷たちを住ませていたんだろうと思われるようなね、牢獄の跡もある。それが全部水の中にある。そういう不思議な温泉を。その後ね、エフェソへ行きまして、有名なアルテミス神殿で有名ですけど、今、アルテミス神殿はほとんど影も形もなくて、なぜかというと、あそこにありました大きな柱、100本近くあったんですけども、それは全部いろんなところに建築材料として持ってかれちゃった。その一つがね、イスタンブールにあります、アヤソフィアという、教会のね、今は博物館になってますけども、柱として使われている。このエフェソの大劇場、使徒言行録でね、18章でね、大変な、事件が起こるんですけれどもね、19章か。
はい。はい、
ここで、大劇場っていうところにパウロが連れ込まれてね、大変な騒動が起こる話があるんですけども、これ、大劇場が今もありまして、2万4千人が入る。
すごいですね。
階段状になりました、劇場でね。
2万4千人。
甲子園ぐらいあるわけですよ、結局ね。甲子園を真っ二つに切ると大体そのくらいなんじゃないかな。アルプススタンドがなくて、甲子園球場の下の段ね。実はここでね、神さんの記念撮影やってましてね。
先生が。
ああ、母ちゃん、母ちゃん、そっち行きなさい。撮ってあげるから。
はい。
そうだな。もうちょっと左。はい、もうちょっと右。はい、ああ、ダメだな。何やってんだ。じゃあ僕はちょっともう少し近寄るから、なんと言って、階段を歩いておりました、立石先生は。
はい。
年にもめげずにやってたんですけども、年には叶いませんでした。
はい。
コロッと滑って。
足がツルツル滑って。
階段が大理石でできていて、みんながもう踏んで歩くから、ツルツルになって
。そこが滑っちゃった。
ツルーっと滑って腰をまともに打っちゃった。
大変。
それから、エフェソの近くのクシャダスという港町で一晩過ごして、翌日ね、そこから船に乗りまして、最初はね、パトモス島へ行ったの。
ああ、ヨハネのね、パトモス島。
ヨハネが刑事を開いたね、はい。そこまでが限界でね、その後ね、痛みと風でもって、あと船酔いでもってね、倒れちゃった。
ああ、じゃあ相当打っちゃったんですね。
そうみたい。
うん。
青ざになってました
か。うわ、じゃあ大変だ。もう、うん、
それでまあ、はい、パトモス島が終わってから、ついに、その次のね、クレタ島に船が泊まるんですけども、
はいはい、
ついにクレタ島は私上陸できなくて。
あら、寝込んでたんですか?
神さんだけ喜んで危機として言ってましたけどもね。
そうですか。
やっとうるさいのから離れてって
言ったら。立石先生のツアーで、先生がもう、
船で寝込んで
た。寝込んでた。ああ、そうですか。いろんなことがありますね。
その船はね、1万6000トンぐらいでね、はい、乗客定員640人ぐらい。
ああ、すごい。
大きいんですよ。
大きいですね。
大きくてね、最初はね、喜んでたんだけどもね、クシャダスの港で、そういう大きい船ばっかり集まる、観光の港なんですけども、我々の船の隣の桟橋にね、12階建てぐらいのでっかい船が入った。
すごい。
でね、6階から上ぐらいまではね、6階から12階ぐらいまではね、すべての、ま、外側の部屋にね、ベランダがついてるの。まあそこに遠い椅子なんか置いちゃってさ、それ見たら、はぁ、何この船。私たちの船は船室に、丸いね、ガラスがポンとあるだけなの。なんという、まあ、羨ましい。上には上があるもんだ。
なるほど。
まあ、でも、その船に乗って、はい、エーゲ海クルーズで最初パトモスと、その次がクレタと、それから、なんだ、トリニダードトバコじゃなくて、違う。サントリーニ島にね。
はい、
ウイスキーのサントリーじゃないんですよ、サントリーニ島なんですけどね、
はい、
これはまあ楽しかったですね。ゲブル川に登ってね、上に行ってサントリーニの夕日を見てきました。
ああ、でもそちらで見る夕日というのは
有名なんだ
ね。有名なんでしょうね。そうですか。
サントリーニからアテネ行って、アテネの滞在時間がたった3時間半しかなかったので、
少なかったんですね。
だから港をちょっと散歩しただけね。
そうですか。
それからミコノス島へ行ったんですけども、大荒れに荒れましてね、5メートルぐらいの波が。
ああ、それはすごいですね。
ついに私たちの乗った船は、ボートが下ろせないので、
はい。
ミコノス島は上陸できなかった。
なんか、パウロさんの経験みたいですけど。
そう。パウロの伝道力の後を忍ぶ ね、
そうですよね。
パウロの苦しみも味わったんですよ、
ね、
ちゃんと。
味わったんですね。
それからまたエフェソに戻ってきて、
はい。
で、北上しまして、イズミールね。今のスミルナ。聖書に書いてあるスミルナ、
スミルナの教会に。
教会の跡はないんだけれども、はい、ペルガモンというローマ時代、はい、ギリシャローマ時代の遺跡がある。
はい。
まあ、その遺跡を見て、飛行機でイスタンブールへ来て、
ええ、
イスタンブールの市内観光をやりまして、
ええ、
胡椒だとか香辛料いっぱい買って、
はあ。
まあ、女性ってのは買い物になると、ほんと目がキラキラしますね。
ああ、そう。まあね、嬉しいですけど。
そうでしょうね。
はい。
荷物役の私としては。楽しい楽しい旅行をやってきました。
はい。それが今年の一番の。
ほんとね。来年もね、きっともう一回ぐらいイスラエルやりたいんだけどな。
はあ、すごいですね。そうですか。
あ、今回は、聖書のお話全然できなくて申し訳ありません。
でもね、ほんと使徒言行録をお読みいただくと、パウロのね、旅、そして黙示録の教会。どうぞ読んでみてくださいね。
はい、今年最後のプレゼントは何でしょうか。
ずっとハガカレンダーを差し上げてるんです。で、今週も差し上げますので、送料として切手を120円分入れて申し込んでください。
はい、申し込み先は？
はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番。東京神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓の係です。
はい、あさって新年には私たちの横浜中央教会では新年礼拝を行います。
はい、
朝11時からいつもより30分
遅い、ね、そうですね。私たちもあります。
お餅つきもあります。
そうですか。
ぜひいらっしゃってください。
はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来年も聞いてください。さよなら。
良いお年を。